黒学の
V トークラジオ。
1872年
明治政府が欧米に派遣した岩倉具視を全権大使としたいわゆる岩倉使節団の無事到着、サンフランシスコが到着した電報なんですが、これ海底ケーブルを通じて日本にもたらされたそうですよ。といっても太平洋ケーブルがあるわけじゃないんで、電報はまずアメリカ大陸を横断して大西洋ケーブルでイギリスへ、さらに欧州大陸、アジアを経てほぼ1日で長崎に届いたということです。でもこれ考えてみたら、大陸から長崎に行ってどういう風にしてたのかなと思いますよね。なんと1871年なんですが、デンマークの電信会社が長崎と上海の間、また翌年には長崎とウラジオストクの間に敷設したばかりのケーブルを早速利用したということなんですけども、でその後東京に着いたのはなんと10日も後だったということでございます。まあ、この時間の、ね、違いというのもとってもびっくりなところがありますけど、当時は樹脂などを銅線に巻きつけて使っていたそうです。まあ、現在は、ね、光ファイバーに進化しています。世界中で約400本もの海底ケーブルが稼働してますので、インターネットを含む国際通信の 99% 経由しているそうですけども、そんな太平洋ケーブル、あのトンガ沖で起きた海底火山の大規模の噴火で随分切断されたようですね。まあ、おかげでトンガの方がどんなようなのか状況が全然わからないようですが、ケーブルの復旧数週間もかかるそうですね。日本も大丈夫なんでしょうか。そもそもこういうケーブル日本って守れるんですかね。ちょっと心配になってきてしまいました。この番組はホンダハンダーカブ CT125 に乗ってトコトコトコトコ下道ツーリングな私黒学がライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第211回のお話は、千葉の大原に2000円と唐揚げにラーメン、海辺に行ったのに海鮮物を食べてないな。ちょっと今回ね題が長かったですね。春に行きました千葉は大原上布施のオートキャンプ場に再び冬に行ってきたというお話でございますが、まあ、前回に引き続き海辺に行ってるのにもかかわらず海鮮物を食べずに帰ってきたというお話なんですが、ことの始まりは杉さんから12月にキャンプに行きませんかというお誘いです。ちょうどこのねキャンプに行く数日前に四社対抗野球というのがありまして、筋肉痛になる恐れもあったんですが、まあ、休暇を取ってたっていうことがあったんでね、バッチリな日程でした。しかし問題は一つ、それは私が今ハンター株しかないということです。これが高速道路を乗れるならね全く問題のないんですが、いかんせん下道だけ、こうなると行き方の問題というか、どこで待ち合わせをするかが問題なんです。高速なら海ホタルでということになりますけども、今回はね道の駅うまくたてということになって出発しました。新青梅街道を爆走し赤信号で止まっていたその時、反対側車線をうなるエンジン音です。なんだなんだと顔を上げるとびっくり、自衛隊の車両が来ました。しかも装甲車、機関銃のついているやつです。87式装甲車ってやつらしいんですが、2人の方がヘルメットをかぶって顔を出していますが、バイク用ではなくあの鉄兜、寒そうでした。目の部分だけ開いているウォーマーでゴーグルをつけているものの、ねえこの寒空大変ですよね。練馬の自衛隊からどこまで行くんでしょうか。ジープを先頭に装甲車5、6台だったんでしょうけどもね、こんな時に限って実は GoPro が動いてなかったんです。残念でした。まさかというか、しかもうちから数十分のところで貴重なものに会うとは思わなかったんでね、 GoPro 動かさなかったんですけども、今度は朝早くの時間で自衛隊駐屯地の近くを走らせるときは GoPro を動かしておこうと思いました。さて今回都内走っていったんですが、ナビに騙された案件は目白通りから靖国通りを1回渡ったのに 左折を繰り返して結局靖国通りに戻されたということがありました。一体どうなっているのか不思議ですね。まあこんなことがあった後でドキドキを招くんですけどもね。さて靖国通りに戻るイコール京葉道路国道14号なので、ああこれで市川船橋八津経由で行くんだなと一安心。やがて岸町を通過したあたりでいきなり亀有7丁目を右折の案内。ん？そこって環7じゃないよ、どこの通りと思ったところ、丸八通りでした。丸八と言って思い出すのは丸八っていう宣伝ですが、これどこの方まで通じるんでしょうか。で丸八っていうとどうしても高見山のね、あの丸八を思い出すんですが、本当にどこまで通じるのかちょっと自信ありませんけど、懐かしい CM でございます。そんな丸八通りから左折して今度は新大橋通り、この辺は初めての通りを行きました。新大橋通りね、名前は聞いていましたけども、なかなか空いていていい感じでした。荒川を渡る頃には正面から朝日が眩しい次第でございました。やがて都営新宿線をくぐり、ね、都営新宿線って地下鉄なんですけども、この辺は上を走っていますが、同じく地下鉄の東西線をくぐると通り物の名前も南行徳駅前通りと変化していました。千葉県に入ると道の標識も変わっていました。やがて塩浜で国道375号線に入って、おお湾岸で行くのねということで安心いたしましたけどもね。なぜこの辺流れが速くて助かります。ハンターカブでも100キロ巡航です。このやっぱり357空いてるから気持ちいいですよね。まあ一部船橋あたりで渋滞をしておりましたが、2車線で気持ちよく走れるということはいいことでございます。千葉市内に入るとすでに2時間経過。お尻が痛いってわけではないんですが、ちょっと喉も渇いてきたということで、開店前のファミレスの駐車場の前に一旦ひねしてお茶休憩とストレッチ。いっぺんに走ってしまうとね、やっぱり疲れるんで、さすがにカブですしね。ましてや今日はキャンプということでこの先もありますのでね、少し体を休めようと思って休憩をしました。国道357号から国道16号に入って京葉線をくぐり、やがて右側には JFE の製鉄工場が見えてきます。このままずっとかな、一本道かななんて考えていたんですが、大網白里、茂原、大滝など知っている地名が左折を促してきます。今回は馬蓋の里、まあ、木更津なのでこのまままっすぐだなと思っていたら左折を案内、五位の市街にある県道を進めていきます。またさっきと同じで、左曲がって左曲がって右曲がってなんてやってるうちに国道戻すんでしょうと思いつつも、馬蓋の場所がどの辺かわからないもので、ナビ通りに県道に入りました。養老大橋西側の交差点で右折、その後左折というナビの音声、ほら見ろやっぱり遠回りじゃんと思った瞬間、養老大橋を渡ったらいきなり左折の県道13号。おやおや、本当に裏道を案内するのね、これはごめんなさいっていうことになりました。まあでもね、逆に県道ですから子供たちの飛び出しに注意なので結構緊張なんですが、やがて姉崎の駅前を左折していきます。あとはもう道なりの一本です。しかもここなんと2車線だったんです。こんな道いつできたんだろうなぁなんて思いながらも進んでいけば、やっと道の駅うまくたの里に到着、約3時間ほどで到着いたしました。思ったより早く着きましたね。やっぱり土曜日の朝早いっていうことは助かりますね。でトイレ休憩から出てくれば、今日のお相手スーギーさんの CB が駐車場に停まっていました。おはようございますとご挨拶して、印鑑も接続。しかしここでドッキリ、実は私もスーギーさんも印鑑の接続はお任せ組。ちょっと不安だったんですが、なんてことなく簡単に接続できました。やれやれでございました。さあ出発しましょう。出口ではなかなか右折できないスポーツカーにハテナマークは頭中をまぐりましたが、ねえ、なんでスポーツカーなのにこんな道が空いてるのに彼は右折できないんだろうな、なんていうような気がしたんですけど、まあ道は空いてるのでまあいいことにしたんですが、この先高速が使えればね、市原鶴舞インターチェンジまで一気だったんですが、今回は下道里山の中をのんびり進んでいきましょう。途中ペヤングソース焼きそばのお話や同世代の話で盛り上がってきましたけど、 この時のペヤングのお話でね、帰宅後猛烈アタロにペヤングソース焼きそばが食べたくなりましたけども、皆さんどうですか、あのペヤングね、え匂いと味麻薬ですよね。やがて右に左にと進んでいくと高田一湖ね、高井に滝のね、高田一湖に到着です。週刊バイク TV でもよく出てきます高田一湖。スギーさんはなんとね、週刊バイク TV をライブで見られないところに住んでいらっしゃいますので、ご存知ないようでしたけども、なんとこの冬の時期、この高田一湖ワカサギがよく釣れるそうですよ。釣り好きなやつが言っておりました。そんな高田一湖まで来てしまえば鶴舞はもう目の前です。やがて高速のインターも見えてきて国道297号に入ります。国道297号でね、今度はどんどん進んでいくんですけども、一箇所私の苦手なヘアピンカーブがあるところがあるんですけども、ここね本当唯一あるところなんですね。しかも下りのヘアピンカーブが、まあヘアピンカーブとあと左コーナー、あ右コーナーが並んでるのか、本当凍結するとですねずるっていってしまうような感じなんです。今回はね大荷物ですから、ちょっとスギーさんとゆっくりと走りましたけども、やがて右側にワクワク市場というね、スーパー、この間も広島の墓地キャンプで買い物に出てきてましたけどもね、ちょっと気持ちがワクワクするそうですよ。そんなワクワク広場を前を通って船子の交差点で今度は国道465号に入ります。国道465号というと頭に浮かぶのがいすみポッポの丘ね、電車が置いてあるところなんですけれども、廃車両となったところですけどもね、まあここ寄りたいところなんですけど、ここ寄っちゃうとねえらい遅くなっちゃいますし、スギーさんにご迷惑がかかってしまいますので、ここは通過して、やがて今度赤信号のリーダー渡辺正之さんの実家のみずほ焼き鳥みずほの前も通過。線路沿いに撮り鉄がカメラを構えているんで、そろそろ列車が来るのかなとこの辺は期待してたんですが、残念ですが来ませんでした。本当この辺は残念でしたね。せっかくですからね、スギーさんにもお見せしたかったんですけども、その後交差点の名前は何て言ったっけな、あそこの名前は、刈谷踏切ね、踏切のところにあるからという刈谷踏切を左折しまして、今度は県道に入っていきます。県道95号線で千葉の里山の中を走っていきます。どんどんどんどん行きますとね、本当にここ千葉なのっていうような感じのところで、秩父の山のような気がいたしますけどもね、やがて県道153号線になるともう目の前でございます。ちょっとしたツーリングっていう感じで、荷物がなければ本当に気持ちがいいのになというような気がいたしましたけども、やがて街中に戻ってくれば到着です。その名も笠屋食堂三崎店。こちらアドマチック天国でも紹介されておりましたけどもね、結構な大盛りなお店なんです。ですからちょっとテレビで有名だったからこれは混んでるだろうなと思っていたんですが、ちょうど良いタイミングで入店。テーブルがね、左側に4択で、右側が小上がりになっておりまして、小上がりの方はね6人ぐらい座れるということで、結構ね大きなお店でした。注文しましたのは爆盛り唐揚げ定食、杉さんも同じでございます。まあよくあるパターンでね、唐揚げが多く乗っていてもそんなもんだろうっていう数しか乗ってないことが多いじゃないですか。まあ大盛りっつってもね、爆盛りだっつってもあんまり期待していなかったんですが、他の方が頼んでいた海鮮天丼、こちらを見てこれはまずいぞという緊張が走りました。なぜここ本当に大盛りだったんです。いやー、しかもですね、小上がりなもんですからお腹がねつっかえちゃいますんで、爆盛り唐揚げどうなんだろうなーなんて感じはいたしましたけどもね、本当に大盛りでした。しかもね、ご飯がね丼じゃなくて平皿なんですよ。これね、平皿って食べるの難しくありません？丼で出てくれれば勢いでガツガツガツって言えるんですけど、平取りだったんでね、ちょっと取りにくかったんですが、お味の方いただきますということでいただいたんですが、これが予想以上に美味しくてね、良かったです。やっぱり唐揚げっていうのは味が大事じゃないですか。あっさりとした唐揚げがありますけどもね、これ本当にね、まあ多分粉は唐揚げ粉じゃなくて、なんつうんですか、あのふんわりするようなやつだと思うんですけどもね、うん、あとお味噌汁とおしんこがついてたんですが、結構美味しかったですよ。ここおすすめですね。お値段の方は999円税込みです。まあ約1000円ということで、これがね、 おすすめ商品という感じでございますね。その他海鮮丼なんかも本当に山盛りですんで、ぜひね、こちらの方行かれる方は寄ってみてはいかがでしょうか。つってもちょっとね、海沿いの道からは離れてるんで探しづらいところでございますけども、この後はキャンプ場に行こうという前に食料の仕入れです。高田さんご推薦のスーパーガッツ大原店です。県道152号からちょこちょこちょこちょと市内を走りまして、国道228号線に戻ります。スーパーガッツ左側にあるんですけどね、安いです。とってもびっくりです。まあ見た目はね、田舎にありますな小さなスーパーだろうなというような外観なんですけども、これがですね中に入ってびっくりです。品揃いはいいですね。あの相模原の丸越よりよっぽどいろいろな惣菜もありますしね、ここ本当おすすめですね。まあちょっと海鮮物のところもちゃんと見てこなかったんですけども、多分海鮮物もしっかりしてるんだろうななんていうような気がしますけどもね、うん、お惣菜がね充実しておりましたね、はい。でお酒もね結構いいのがあって、これはおすすめですね。しかもお値段が安いということですね。でそんな買い物も無事済ませまして、いよいよ大原上布施オートキャンプ場へ到着です。里山を過ぎて相変わらずガタガタの坂道を登っていきます。こんな坂道の脇のサイトにも車が止まってる、マジかーっていう感じです。どれだけキャンプ人気なのって感じなんですね。だって12月ですよ。平日との差が本当凄まじかったです。さて受付です。小屋の前のね小さなスペースに駐車、まあ下は土だったんですけども、少しの間だし杉さんの邪魔にならないようにと止めまして、こんにちは黒角ですと名前を申告。前回はね空いてたんでどこでもいいですよ状態だったんですが、今回は30番31番ということで、お会計は別々2000円ずつということでね、薪を使い放題で2000円、いいですね。はーいなんてやり取りしました。お、今日はこの間のじいちゃんじゃなくてお母さんだねっていうことで、ここね嬉しいことにレシートではなくってね、領収書に手書きなんですよ。だからねなかなか記念に残るというと変なんですが、でお母さんが黒岳さんと杉さんねと書き出した瞬間です、杉さんの悲鳴が、あーガチャン、そうもうお分かりですね、ハンター株が転びました。土でしたしね、荷物満載でしたしね、だってでもほんの5分ぐらいと思ったんですけど甘かったです。被害はですね、右のミラー、なぜか左側に倒れたのに、右のミラーの指定が曲がりました。まあなぜかというとこれスギーさんにぶつかったんですよね、きっとね、エンジンガードのところにミラーがね、左のミラーは友ネジが揺らんでグラングランになりましたけども、でこの時はこの程度というかミラーだけだなーなんて思いましたけどね、まあでも必死こいて直したんですけど、結局左のミラーのネジはね友ネジなんでゆるゆるで、帰りに鴨川のスタンドで工具を借りるまでは本当に怖かったんですけど、でこの時は気づかなかったんですが、実はもう一つ大きな被害が、 GoPro の電源ジャックがぐらついてしまいました。アロンアルファでちょっと固定はしましたけども、やっぱり GoPro 買うようですかね。でも新しいの買うと大変な金額になっちゃうんで頭痛いところですが、さてそんな感じでね、ミラーがグラグラになってしまって杉井さんに傷つけちゃったかなとドキドキしながらもサイトに到着です。冬キャンプの始まり始まり。黒岳はツーリングドーム ST、 杉井さんは新しいワンポールに薪ストーブのデビュー、いいですね薪ストーブ。こちらのキャンプ場、薪使い放題ということで先ほどもお話ししていいんですが、ものすごい混雑だったためね、ほとんどいい薪はもう使われておりました。残念。何度か薪置き場の往復をしてきましたけども、全体止まった時に比べて本当に寂しい限りでした。と言ってもですね、脇に小枝がちゃんとたくさんありましたんでね、今回はノコギリも持参しましたんで余裕かなと思っておりましたが、あんまりこれノコギリで枝って切れないもんですね。イコちゃんからは切れ味抜群のっていう報告を受けていたんですけどもね、思ったより切れなくてちょっと苦戦いたしました。
で今回はついにガソリン屋さんからいただいたあの副車版のね正式なデビューですけども、まあ正式って言っちゃおかしいんですが、前回ふもとっぱらで強風だったんですぐに閉まっちゃいましたけども、今回はしっかり立てるため鋳造ペグも10本ほどAmazonで購入していましたんでね、バッチリと立てて不安もなく、さあ着火ということでございます。テレビで見てよく分かっていたんですけども、小枝があんなに燃えやすいとは思いませんでした。綺麗に燃えてくれて万々歳でした。まあおかげで着火剤がね、半分で済みたので助かりましたけど、薪の方もね、しっかりバトニングができましたんで、いい勢いで燃えてくれました。湿っていてちょっと使うのが大変かなという薪は焚き火台の近くに置いて乾燥させました。しかし思ったよりこれ反射熱が来ないんですよ。あれおかしいなと思っていたんですけども、まあこんなもんかなと思ってたんですよ。まあ板ですからね。まあおガソリン屋さんには申し訳ないんですけども、でもねおかしいなと思って言いながらも、まあ薪をくべてたら、スーギーさんが板の前を、まあ私の反対側を通った時に、あれこれ全然温度違いますよっていうお話をしてくれましたね。で自分でウーラン回ってみたら、本当これびっくりでした。こんなにも違うんだっていうぐらい、外は寒いんですけどもね、その板一枚でね、ありがとうございました。大きくてね、当初バイクで行くのは無理かなと思ったんですけども、ちょっと工夫したら簡単に進めたんで、本当ガソリン屋さんありがとうございました。助かっております。そんなことでね、焚き火も無事焚けましたんで、ノリマ宣言の前に糖分補給することにしましょう。スーパーカッツで仕入れた吹雪マン吹雪って皆さんご存知ですか。オグランを白い生地で包んだ饅頭なんですけどもね、子供の頃から好きだったんですが、しかし最近はあまり売っていません。あの大福がやっぱりね売れちゃうんで、こういう饅頭は売れないんでしょうね。しかし久しぶりに美味しかったです。5個ぐらい買えばよかったなってまあそんなことで、糖分補給の後はおじさん2人のキャンプタイムです。スギーさんはお酒も強いのでなかなか渋い感じ、一方黒学はお酒に弱いのでちびちび酔わないようにですが、あーでもかなり酔っていたかもしれません。やがて日も暮れて真っ暗、黒学の晩御飯はやっぱり冬ということでおでん、というかこの間もここでおでんでしたね。スギーさんからはお肉をいただきました。美味しかったです。杉井さん本当にありがとうございます。昭和のお話でいろいろお話が盛り上がっている最中、暗闇の中に1台の大型 SUV がサイトの真ん中を通過です。え、こんな時間からテント張るの。まあ多分慣れてるんだろうなぁなんて思って納得したんです。しかもお仲間も先にいるようなんで余裕こいてんだろうなぁなんて思って見ていたんですが、案の定でした。コールマンのツールームのでっかいテント、男性一人で設営、かわいそうに女性がどっか行っちゃったんですよね。挙句の果てお仲間も知らんぷり、しかも携帯を見ながらゴソゴソゴソゴソやってるんです。ははやっちゃったなお前っていう感じです。買ってからね、多分つける動画を一回見て、なるほどなるほどで納得したんでしょうね。練習してこないパターンでしょう。かわいそうに、えらい苦労してましたよ。だってそうでしょ、ここというか普通キャンプ場はね真っ暗じゃないですか。雲キャンプ場みたいにちゃんと明かりがあるなら別ですよ。だって何にもないんですから、仲間のランタンと自分の車のヘッドライトだけ。2時間近く格闘してましたよ。まあ、最後は女性の手伝いもあって完成してましたけどね。もう少し早くから2人でやればよかったのにって感じなんですけども、キャンプなんてそんなもんかもしれませんね最近は。さて冬のキャンプということでね、寒いかと思っていたんですけども、まだこの日はね、そんな気温も低くなく気持ちいい感じです。まあスギーさんといろいろねお話が盛り上がったっていうこともあるでしょうね。近くにいた若手グループもね、思ったよりうるさくなくって静かな夜を迎えました。逆に私がうるさかったかなあとねスギーさんの薪ストーブね、なかなか小さいバイクに乗せるんで小さいんで巻き終わるのが大変そうでしたけども、巻きストーブいいですね。いいな、羨ましいなとつくづく思ってしまいました。あったかそうですし、まあ私にはちょっとハードルが高いんでねできませんけども、まあそんな感じで、ね、いろんなお話をおすぎさんとしました。アイドルのお話やアメリカンフットボールの話、なんせ私たち第一次スーパーボールへの道世代でございます。スーパーボールへの道って言われてもちょっとピンときませんよね。 正確に言えば第一次アメリカンフットボールブームが1970年代後半にあったんです。下敷きに各チームのヘルメットが書いてあってね、本当にみんなが応援したんですけど、このスーパーボールっていうのはアメリカンフットボールのナンバーワンを決める試合なんです。野球にセ・リーグとパ・リーグがあるように NFC と AFC というのがリーグ戦、そこを勝ち抜いたチーム同士がその年のナンバーワンをかけて戦うっていうのがあるんですが、アメリカンフットボールのすごいところはスーパーボールという1回だけなんです。そこまでのリーグ戦やプレーオフを30分番組でお知らせするっていうのがスーパーボールへの道という番組なんでね、確かテレビ東京だったと思うんですけど、ちょっとこの辺具合が分かんないんですが、それにスーパーボールって会場はね前もって決まってるんです。一発勝負なのに。分かりやすく言えば去年の日本シリーズ、オリックス対ヤクルト、楽天の本拠地で1試合だけ決めるなんて感じですよ。すごいルールでしょ。ホームとアウェーなんて全関係ないんですよ。この一発勝負でね、スーパーボールだからスーパーボールなのかっていうような気がしますけど、まあもともとはこの NFC と AFC っていうのが、まあ、分裂がそれぞれであってね、もともとが AFC だったのか、それで NFC が分裂してできて、じゃあどっちが強いかやってやろうじゃねえかよっていうのがスーパーボールの歴史なんですけど、まあ話せばね長い歴史もあるんですけども、ちなみに私が好きだったのはオークランドレイダースというチーム、あまり強くなかった記憶がありますが、同級生はマイアミドルフィンズ、ピッツバーグスティーラーズ、サンフランシスコ 49ers にニューヨークジェッツなどが好きでしたけども、今はチームの名前も変わったり本拠地も変わってしまっているようですが、当時の小学生は一生懸命覚えましたね。まあその後スーパーカーブームが来ましたけども、ですからアメリカンフットボールはその時だけだったんですけどもね、まあそんなアメリカンフットボールのね、スーパーボールへの道という番組が、まあ要はダイジェスト版だったんですね、今思えばね。あれテレビ東京でやってたと思うんだけど違うのかな、TBS かな、夕方やってた記憶があるんですよね。だからスーパーボールへの道、あ、だから TBS だったのかな。要は日本語のナレーションがついてね、いろいろ紹介してくるんですけど、当時選手の名前なんか覚えちゃないんですけどね。まあ唯一覚えてるのはトニー・ドーセットという選手がいてね、 TD でじゃないですか、トニー・ドーセットで、ああだからタッチダウンの TD だなんてね考えてみたりしたんで覚えてますが、また脱線してすいません。まあそうやっていろいろね、気持ちの良い夜の宴をいろいろ過ごしました。まあこういう時の時間ってのは本当早いもんでね、すっかり遅くなってしまったんで、明日もあるのでそろそろお休みしましょうということになって就寝です。ではおやすみなさいということで、シラフに立って少し経った頃でしょう、何時頃でしょうかね、いきなり響くサイレンの音、うー、え、何、北からの飛翔体、海が近いから津波とびっくりです。その後に流れる放送、火災発生、火災発生、発生場所大原台、大原御宿カントリークラブ内なんてね、どうやら消防団への通知もあるみたいで、その後消防車のサイレンがうーっと、あー、とってもびっくりしました。後で地図を見てびっくりしたんですが、キャンプ場の近くに消防団の車庫があったようでございます。まあ夜だから放送が響くわけですよ。本当にね、でもドッキリしましたよ、いきなりのねサイレンですから、本当場所が場所だけにね、何があったのかと思いましたけども、そんな夜も無事過ごせました。今回はねダウンハガーの800台したんでほかほかでぐっすりのはずでしたけどもね、やっぱり枕がいまいちで、この枕問題早く解決しないといけないですね。まあそんなことで、夜中ドッキリいたしましたけど、朝を迎えることができました。ふもとっぱら当たり出すと、朝早くから薪のバドニングの音がコンコンコンコンコンなんて響きますが、こちらは静かなもので助かりました。のんびりと過ごすことができました。ちなみに朝焚き火をしてしまうと、ただでさえ撤収が遅い私、輪をかけて遅くなるのが見え見えということで、今回もフューチャーフォックスのファイヤーアタッチメントさんの出番です。デビュー戦は城南島海浜公園キャンプ場で、あんまりいいねお試し程度だったんで実感しませんでしたけど、今回は本格的に岩谷のジュニアガスバーナーの上に乗っけて着火、しばらくすると本体自体が赤くなってきて暖かくなります。そしてね、ガソリン屋さんからいただいた反射板のおかげで、またこれまた暖かい。てっぺんでは夜間でお湯も沸かせますんで非常に便利です。さあ朝ごはんタイム、朝ごはんは手抜きでカレー飯です。 美味しいですもんね。あとはコーンスープとチョリソーです。チョリソーね、あそこで買ってきたんですよ、スーパーガッツで、ね、で私の持ってるホットサンドメーカーは半分に割れますんでね、フライパン代わりになりますんで、ちょっと炙って、ちょうどカレー飯にねお湯をいっぱい使うんですが、5分待つんですよカレー飯って。だからその隙にねチョリソーを炒めたり、またお湯を再び沸かしてコーンスープをということで無事できました。カレー飯にチョリソーというものね、辛いものの組み合わせでしたけどもね、これはこれでグッドでしたね。まあちなみにこの時は暖かくて助かりましたけども、これ寒くなった時は岩谷のカセットガスでは多分ダメなんで、パワーゴールドを買わないといけないなと思ったんですが、パワーゴールドというあの低温使用時のやつ、これ買わないといけませんね。多分3月のキャンプの時はもう今度は持っていくようでしょうね。さて洗い物に行きましょうということで、洗い場に行ったところワンちゃん発見です。チェックインした時からですね、何頭かワンちゃんがいるのは知っていたんですが、なんとフレンチブルドッグがいました。まあ正確に言うとフレンチじゃなかったんですけどね、ボストンテリアでした。とっても静かなワンちゃんでございました。どうしてもそうなるとね、シオン君を思い出してしまいますが、キャンプ場に連れてきてあげられなかったのは少し寂しい限りでございますが、さあ気持ちを入れ替えて、2日目スタートです。まずはお線転がし、国道128号の旧道の方へ行きます。本音を言いますと鵜原理想郷に行きたかったんですが、いかんせん駐車場からかれこれ歩きますんでね、ましてキャンプの道具持ってるんで、ちょっとそれは不用心ということで、またの機会にということでなりましたけども、ここずっと行きたい行きたいって言ってますが、いつになったら行くんだっていう感じですね。GoPro をセットして、ナビをセットして、スタートね、いいですか、GoPro セットしたんですよ。ここがまたポイントだったんですが、風もなく、まさに南房総の感じっていう感じでスタートです。大原の街中を過ぎて、どんどんと走っていきました。滑川アイランド駅付近でちょっと迷いましたけども、お線転がしで無事へと思ったんですが、バイクを降りないとそのお線転がしのところへ行けないんですね、名所のところ。これでも残念ということで断念いたしました。で国道128号のね、じゃあ旧道を攻めて旧道を走りましょうということになりまして、少し走ってトンネルの前を左折したところ、絶景が目の前に。やっと旧道にたどり着きました。結構ここ有名なんですね、バイク雑誌の方で。左折して坂を下っていれば大沢港という漁港があるんですが、スギーさんとお互いに顔を見合わせて、ですよねということでパスしました。なんせ荷物満載ですから、行きはいいものの帰りは帰ってこれませんからね。ということで、ここは右折して急動します。道内にどんどん進んでいきますが、落石注意だとか路肩工事中だとか看板がやたら出てきます。本当に行けるのかという心配になりますが、四輪車がね先に行ってますんで、ほら行ける行ける知らんけどという精神でついていきました。道幅は 1.5 車線でしたけども、路面しっかりしていましたよ。旧道という割にはこの辺に住んでいる方のね道ということで、まあ維持してくださったんでしょう。左手に海、右手は絶壁ということで、気持ちの良い道でございました。スピードも出せない反対にはちょうどいい感じでしばし走っていきました。いよいよ千葉にいるというよりも伊豆にいるっていう感じなんですけどもね、まあ旧道なので少しビビっていきましたけども、これならば安心だなーっていう道だったんでね、今思えば去年ブイストでやればよかったです。まあそんな風に後悔していったんですけども、まあ本当にね左手は絶景で、海でね大変良かったですよ。はい。で海岸線を離れて今度は山の中へ、歴史のありそうなトンネルをくぐって、しばらくは民家もない山の中を走り、あれこの道本当にいいのかななんて不安になったところ、民家が再び現れて、こんなとこにアパート、それとも合宿所なんて思ってみたら、ホテル三日月の社員寮でした。そんな社員寮を左手に走っていったら、誕生寺っていうところのね、脇に出て旧道も終了です。やれやれいい録画できたと思ったんですが、あなんと GoPro のスタートを押すのを忘れておりました。録画できていませんでした。そうです、先ほど言いましたよね、 GoPro をセットしただけだったんです。はい、コードをつないだだけだったんです。 録画スタートのボタンは押しませんでした。非常に残念なことをいたしました。そういうことを含めまして、うばら理想郷お線転がし旧道の道、もう一回行かせていただきたいと思います。いやー残念でした。さて、国道128号に戻りまして、この辺は鯛の浦という景勝地。鯛の浦ということはですね、ここマダイが群遊することで、有名なんですね。鯛の生息地で国の特別天然記念物に指定されております。この辺はね、釣り等は取っちゃいけないんですよ。まあ、日蓮宗の開祖、日蓮の生誕の地であって、日蓮が誕生した際にこの場所には鯛が飛び跳ねて蓮の花が咲き乱れたという言い伝えからね、まあ、この辺の人たちは鯛の浦と名付けて漁を禁じたところから由来されているらしいんですけども、なんかねこの辺すごいらしいですね。伝説が残って、日蓮さんが両親の供養に小舟で訪れたと、海に題目を唱えると海面にこの題目の文字がぐわんと現れて、その後ね、鯛の群れがその題目を食べ尽くしたなんていう伝説もあるそうでございますよ。変な話ですけども、日蓮さんですからね、この辺は信じないといけないと思うんでしょう。しかもですね、地元の方たちはここの鯛は日蓮さんの化身としているそうですよ。この海域の鯛を食べずに、鯛がエビ網にね引っかかっても生きていれば放流して、死んだ場合はね漁協の冷凍庫で保存して、もうある程度の数になると誕生寺の境内の鯛塚に埋葬するところだそうです。昭和の多分初期だと思うんですけどね、鯛のお葬式も行われてたらしいですから、本当この鯛の浦すごいんですよね。観光船なんかもぜひここもね寄り道してみてはいかがですか。でこの後進んでいきましたのはね、ライターズ神社であります天津神明宮です。国道128号を進んでいきますね、直進立山南房総市左分岐が天津市街の案内表示。ここは左分岐で速度を進みましょう。やがて右側に天津神明宮の看板、そして狭い道を走ると駐車場がいくつも現れます。バイクは第3駐車場へと指定されてますんで、ちょっとダートですけども入っていました。なんと血の輪が鎮座していましたけども、またダートかと思いながらもね進んでいったんですけども、先客は3人いや3台といった方がいいかもしれませんね。ライターズ神社です。今度はしっかりとサイドスタンドの下に板を引いて、転倒を防止しました。さあお参りに行きましょう。 JR の線路をくぐってお参りです。こちらは2019年に認定された千葉県初めてのライダーズ神社ということでございます。これね、2019年になる前はこの時点で10社ぐらいあったらしいんですけど、千葉にはね存在してなかったらしいんですよね、ということで、ある方がこの天津神明宮の宮司さんに相談してね、地域の活性化になればということで、この宮司さんがじゃあやりましょうということで旗揚げしてくださったことですよ。そうじゃなければここ千葉のね一番にならなかったというか、この辺ねこの言い出しっぺの方とあと宮司さんすごいですよね。こういうのってなかなかできないことですね。でお参りをしっかりしました。この後の帰り道の交通安全とリスナーさんの交通安全をお祈りしてね。で今度はお土産にお守りの購入です。鉄馬守りか書いてバイク守りの黒と、あと鉄馬安全ステッカー計1000円でちょうどいいところです。あれお守りってどこ置いた。ステッカーはハンターに貼ったんだけど、あれバイク守りどこ入れたんだ俺、やばい。ちょっとこの後探したいと思いますが、あれ本当に行方不明だ。どこやったんだろう。ああ本当にわかんない。ちょっと探してきましょうかね。はい、今録音してますんで編集までにちょっと探すことといたしましょう。本当にやばいな、どこにやったんだろう。お守りですがハンターの処理入れの中にありました。お探しをいたしました。まあそんなことで、ちょっと話を戻しましょう。でお参りをしまして、次の目的地に行く前にさっきの血の輪ね、駐車場のところに血の輪があったもんで、血の輪くぐりをしてきました。ところでこの血の輪くぐりって何って感じいたしません。これってね、スサノオノミコトが旅の途中、庶民将来に熱くもてなされて、その返礼として 疫病を逃れるために血の輪を腰につけなさいと伝授したものがこう広がっていたらしいですよ。無病息災を願って腰につける小さなサイズだったもんだけども、時代とともにこの血の輪が大きなサイズへと変貌して、江戸時代を迎える頃にはくぐり抜けるほどの大きさになったっていうことなんで、まあね、今ちょうどいいじゃないですか、疫病ね、コロナを逃れるためにね、無病息災ということになりますから、まあ、この時はそこまで考えていませんでしたけど、血の輪くぐれば安全なんだろうなというような気がしましたもんね。スーギーさんを先に行っていただいて順にくぐることができました。っていうかスーギーさんがくぐれればハンターでもくぐれるだろうなっていう甘い考えがあったんですけど、さてそれで次の目的地へ行きました。次の目的地はやっぱり竹岡式ラーメンね。前回食べ損ないましたからね、高さん残念でしたけども、今回はしっかりいただきましょうということです。しかしここで私一つやっちゃったんです。スーギーさんに嘘を教えてしまいました。梅の屋とスーギーさんに案内してたんです。これ現地着くまで気づきませんでしたけども、で国道128号線天津バイパスに戻りました。亀田総合病院鴨川シーワールドを通過して鴨川市街に入るとハンターのガソリンがないよということで給油です。まあミラーのグラグラもね、実は限界だったんで、最近ガソリンスタンドもね車検とかやってないので工具があるから若干の心配でしたけども、この鴨川のエネフさん、工具マークがついてたんでちょっと満タンにした後スパナーを返して締め直しました。スギーさんがすいません、ほんとスギーさん、お前がやれよなんですよね。本当はね、スギーさんのおかげで治りました。ああ、お恥ずかしい。本当ダメですね。機械音痴ってわけじゃないですけどね。友達の、ネジの締め方で苦労してたら、スギーさんがしょうがないな、黒かごはということでやってくださったんですけど、本当に申し訳ございません。次回までにはちゃんといたします。というか、もう治ってますんで大丈夫ですけどね。はい。次回は自分でできるようにしてます。さて、国道128号からね、横渚の交差点を右折して保田方面県道34号に入りました。この道は長沢街道、またの名はね結構おなじみの道でございます。何度も通っております。しかし私ここまで、一向に気づかなかったことが、実はこの道沿いに鴨川市営球場があったんです。そう、日本ハムファイターズや千葉ロッテマリーンズが秋のキャンプをやっているという鴨川市営球場。まあこの時はもう12月ということでユニフォームを着てはいけない時期だったんで練習はしていませんでしたが、キャンプの時期にね忘れずにいないといけませんね。まあその頃は登りが出てるんで見れることでしょうけども、忘れずに今度は行きたいと思います。気持ちいいくらいの県道34号ね、ずっと走っていました。大山千枚田ね、もみじロード、佐久間ダムなんていうのが向こう出てきますけども、まあ荷物満載のハンターではちょっと寄り道ができませんでしたね。道の駅保田小学校を過ぎて国道127号に入って内房の海沿いを今度は走ることと相なりました。のこぎり山、東京湾フェリーね、あと切り通しで有名な灯籠坂大師を越えてやっとこついたよ梅の屋。いやいや、ここではなかったんです。杉井さんに、あーごめんなさい、間違えちゃいました、もうちょっと行ってください、もうちょっとです、もうちょっとですね、何度もうちょっとですを言ったんでしょうね。かれこれ遠かったですね。あれそんなに離れてないと思ってたんですけど、お店の名前は鈴屋さんということでございまして、すっかり間違えておりました。鈴屋さん混雑しているのかと思いましたけども、こちらも時間が良かったのか空いておりまして、食べたのはもちろんチャーシュー麺ということでね、こちらのチャーシュー麺も美味しいんですわ、ね、出てくるスープの色は真っ黒ですけどね、富山ブラックラーメンに同じぐらいブラックですけども、でもこれがね本当美味しいで、チャーシューもゴロゴロでね、これがね美味しい、まあ、梅の湯は食べたことないんでね、私残念ながら竹岡式の本元祖に行かないで鈴屋ばっかり行ってますけども、もうね、高々さんに言わせればこっちの方が絶対うまいって言うんでね、まあ安心してこっちで食べてるんですけど、まあ、そんなことでね美味しくいただくことができました。前の日のお昼がね笠屋食堂で唐揚げ、晩ご飯がおでんとお肉、 で朝がカレー飯とチョリソ、そしてラーメンね。海辺に行ったのに海産物何にも食べてませんけども、あれで良かったのかというような気がいたしますけども、まあ良かったんでしょうね。はい、こうやってご飯も食べることができましてね、ここでいよいよ帰るんですけども、杉井さんこの後ちょっと休養ができたということでね、高速でお帰りになりましたんで、でここでお別れということと相なりました。私この後下道で、はい、帰っていきます。国道127号を走って国道16号へ、まあ国道16号気持ちよく走りましたけども、でナビに従って国道14号に入ったんですが、案の定でした。八つからですね、市川までがもう大渋滞。まあ日曜日のお昼っていうことも悪かったんですかね。でもあんなに渋滞するとは、まあ予想はしたんですよ。国道14号は1車線なんでね、あれこれは失敗したかな、357行けばよかったかなと思ったんですけど、まあでも14号が早いって出てたんでね、14号行ったんですけども、ええ、はっきり言ってえらい目に遭いになりました。であと葛飾ナンバーのカブとね競争になっちゃいましたけどね、なんか知らないけど突っかかってきてね、またその方がね、あれ多分ベースだと思うんだよな、あギターのベースの方ですけどね、あれ背負ってる方でね、一瞬あの慶応ガレージの新平さんのお友達かなんで一瞬考えたんですけども、まあね慶応ガレージステッカーが貼ってなかったんで、あの声もかけなかったんですけどもね。いやでもね、カブでね、ベースを持ってるとなんとなくね新平さんのお友達かななんて考えてしまったんですけど、これはちょっとお笑いでしたけどもね、そうやりまして国道14号を走って今度は蔵前橋通り通って帰ってきました。この道もね初めてだったんですけども、蔵前橋通りね気持ちいいぐらい、市川を引けばもう2車線で空いててね、よかったですね。てっきり国道14号なんで市川から海沿いの方も戻って靖国通りで帰るのかなと思ったんですけども、また新しい道をね知ることができました。蔵前橋通りを通っていって、神田明神の前を通ってサッカーミュージアムのところがねちょっと分かりづらいんですけども、サッカーミュージアムのところを走って目白通りで帰ってきたんですけどもね、久しぶりに都電を右手に見ながらね早稲田のあたりで走ったんですけど、都電ってやっぱりいいですね。あの辺写真が撮れないんでちょっと残念だったんですけど、そうやって無事に帰ってきた2日間、まあ家へ帰ったらもう夕方になってましたけどね、結構な距離でございました。まあそんなことでね大原上布施行ってきたというお話なんですが、あまりまとまってないですね今回ねいつものよりなんか随分はしょってるような気がいたしますけども、まあでもね大原上布施キャンプ場非常にいいキャンプ場ですよね。まあ本当4時間かかっちゃう、まあ高速使えばもうちょっと短く行けるんですけども、で2000円でしょソロでね、あそこ良かったなと思います。実は今度3月にですねイコちゃんを連れていく気ではいるんですが、転勤しなければただね今日ご飯なんかどうしようかななんてふと思ってるんですけども、鈴屋でラーメンを食わさなきゃなというような気がしておりますけども、ぜひ皆さんも行かれてみてはいかがでしょうか。この間の広志のぼっちキャンプでやってた竹林のキャンプ場より、まあ狭いけどもサイト自体は狭いけども洗い場も綺麗ですしね、静かなキャンプ場ですし、この間行った感想なんですけども、そんなにねパリピがいるわけでもないんっていうか、うまく分けてくれてるのかなあれもしかしてね、そういうところで非常にいいですね。薪も使い放題ですんであそこはいいと思います。あんとおすすめですね。あとスーパーガッツね、あそうそうスーパーガッツ一つ言い忘れてた、あのねみかんがね一袋ずつ入ってね試食になってました。これがね面白かった、写真撮らなかったんだよな、失敗したな。あのみかんがね紙袋に入って試食ですってね一個ずつ入ってたんですよ。ああいうのも面白いし、ジュースなんかも安いんですよ。お酒も安いしね、あれ全日食チェーンっていう、まあ、あの小さいスーパーがまとまってやってるチェーン店なんですけどもね、あそこね本当大きな、ね、スーパーよりあれはおすすめです。スーパーガッツ、ぜひねお使いになってみてください。あとは笠屋さんもね美味しいですよ、ぜひ笠屋さんもいいです。国道128号線沿いですけどね、ぜひ行ってみてください。まあそんな感じの冬の最後のツーリングだったんですけど、杉井さんにはいろいろねお世話になっちゃいましたけどもありがとうございました。またよろしければぜひね、一緒に行ってください。よろしくお願いしたいと思います。 さて第211回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。原稿を作った時はうまくいったなと思ったんですが、喋ってみたらうまくいっておりませんね。もしかしたらもう一回直せようかなというような気がしてますけども、もし放送の中で声が変わっていたら、ここ取り直したんだなと気づいてください。さて今回の配信のね、写真などは V トークラジオのブログ http://vstalk650.cisa.net にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールのアドレス vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。どんなことでもいいですよ。お題も募集しております。こんなこと、あんなことね、もしよろしければメールの方もいただければ幸いでございます。ツイッターの方もね、V トークで検索していただければ、青字 V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いしておくと思います。では、今日も最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。第211回バイク系ひとりごと、ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。